ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田絵里香です。
このポッドキャストは AV 女優で文筆家の戸田誠と少女写真家の飯田絵里香があなたと私たちのために作ってみた保健室が欲しい人のための場所です。はい、メルティーキッスも減ってきましたね
メルティーキッスさ、今ふと掴んだ袋にハートついてるんだけど、
あ、すごい、
当たり？
当たりじゃない？普通ついてない気がする。
これ集めるとなんかもらえたりしないの？
ついてない、ついてない、普通。
嬉しいじゃん。
あのポイフルのたまにたまに欲しいみたいなやつじゃない？
あ、たまにありますよね、変形ポイフルみたいな。
そうそうそう、
ハート型みたいなね。
そういうのじゃない？
そういうの嬉しいよね。
ちょっと見つけると嬉しいやつ。
なんか入れといた方がいいよ、パラでやる、なんか商品に。
確かに
たまに当たり。
確かに。なんだろう、
そうするとみんな喜ぶから
ミルキーのさ、あれ10個あるとラッキーみたいな、なかった？
あ、一つの紙の中
の中にピコちゃんが途切れずに10個いたらラッキーみたいな。
マジでなかなかないんだよね。
なかなかないけど、
ね、
たまにあるのよ、
うん、あれ毎回なんか取っといてたよね。
そうそうそう、
10匹いるペコちゃん
ペコちゃん10匹を
取っといてどうすんだろうって
結局ゴミになるんだけどね捨てるんですけどね
この間その飯田さんのね、会社のパラ主催で私の毎月撮ってるジンの即売イベント、うん、ミニ写真展みたいなのやって、その時にマコリンカプセルっていうガチャガチャをやったんですね。
ね、あのガチャガチャなのに一番くじみたいな不思議なシステムでやったんですけど、
そうそうガチャガチャの中に
くじが入ってて
あれよく考えたらなんで？
なんかあれは私普通に、私も私
商品入ってると思ってた、普通に。
あの弊社のデザイナーもなんか缶バッジとか直でよくねみたいな感じで言ってたんだけど、うん、なんかうちのあのいろいろやってる人が、はい、ガチャガチャに、うん、ガチャガチャであるのが大事みたいな感じで。
ああ、でもそれはある。
なんか
他人が回してると回したくなりますもんね。
で、そしてその中にくじがあるっていうのをなぜか譲ってくれなくて、あの形になりましたなんか、うん、うん、面白そうですかみたいな感じで
マコリン結構ガチャガチャとのあの縁が深くて、結構2018年ぐらいからずっとガチャガチャで缶バッジを売るっていう手法をやってきたんですね、
うんうん、
私が初めてだと思います。
あ、そうなんですね。
ガチャガチャで缶バッジ売った人
しかもなんか結構さ、午後の部で結構早々にはけたっていう、なんか、
なんかあんなに絶対売れないだろうと思って、う
ん、割と大量に用意したんだけど、
ね、うん、割と早々になくなったね。
恐ろしいね。
鬼のように引く人たちとか9連とかで
9連
9連とかで
やばいね。あれ3回で2000円とかで売ってた気がするけど、すごいやってくださったんですね。
私人がガチャガチャ回してるとこ見るの大好きだわ。
まあ、でもガチャガチャだからやりたくなるのあるよね。なんかくじだと冷静になる気がする。
冷静になる。ガチャガチャも回してるうちになんか脳からなんか出てるんですよね、あれね
ガチャガチャガチャ。
私もガチャガチャ大好きなんだけどやっぱこう5種類ぐらいあって、当たり象が1個しかないとかだと永遠に回してるから、うんうんすごいガチャガチャ回す人の気持ちわかるんだけど、うん、いやいいよね、その大人がガチャガチャしてるとこ見んのほんと好きだなと思った。
え、ガチャガチャの奥にいた星にゃんにはみんな気づいてくれました？
あ、でも気づいてる人も
いました。
いました。
あれね、あれ私が設置した。
あ、そうなんだ。
星にゃんはレアだから。
レアだから全然見えないところ
に。そう、ガチャガチャがたくさん売れないと見えないところに、
あーってなってた。
よかった
ね、隠しまこにゃん
もやって。隠しまこにゃん、隠しまこちゃん12月のイベントでもやりたい。
あ、やってください。ぬいぐるみ隠してもいいよ。
あ、そうだよね、
うん、
まあまあ広いデカ会場でやるんで。
まこにゃん見つけた人にあれね、あの今回も会場にまこにゃん何個か貼ってて、あの壁に貼ってある写真を気に入ったやつそのまま変えたりするんだけど、それを買った裏にいたりとかするから、うん、でもそれも引いてる人何人かいて
あ、すごいね。
うん、でそのまあ隠しまこにゃん見つけた人にはサインの時にまこにゃんがもう一匹増えるという本当にこっちからは本当塩梅でやれるやつなんだけど、すごいみんな楽しんでくれていいイベントでしたね。その中でお知らせもあったんですけど、これ聞いてる人にもぜひ来てほしくて、はい、12月の13から18に代官山の素敵なギャラリーで、その12ヶ月一緒に作ってきたジンの最終イベントというか、はい、フィナーレっていうイベントをやります、はい、スーパーノバっていうタイトルです
全部マコリンがタイトルつけました。
ずっとやりたくって、これ
スーパーノバ、
うん、あの1月号オリオンつけてる時点で、
あ、そうだったんだ。
はい、これ星とか宇宙に関連したタイトル全部やってって、最後超新星爆発にしないって 自分の中で思ってた
自分と対話してた
の、自分の中の相談、はい、これ
聞いてないなって思いながら今
言ってないスーパーノヴァっていうタイトルのね、あの
それ展示でもね、展示のタイトルで12月のジンはまた違うタイトルなんでお楽しみにって感じ。
そうなの、
あれそうじゃなかった、
あそうだ、そうそう、12月のジンは別のタイトル、もうつけてるのにね、
うん、そうつけてる、あなたがつけたので
12月号また別のタイトルで、しかもこうかなり12月号は
そう
秘蔵というか、
秘蔵、え、いつ撮ったやつか言っていいのかな、
いいんじゃない、
2018年撮ってるんですよあれ、
そう、
この前、
全然コロナ前、
コロナ前どころかだよね、
どころか
飯田さんと出会って1年ぐらいの頃だよね、まだね、
ほやほやの時に、
1年経ってないぐらいじゃない、うん、半年ぐらいの頃に、
うん、初めてジンの撮影した時か、
そうそう、飯田さんと最初に出したジンがホテルポエティックっていうやつで、うん、こう黒い星柄のルルム着てる、うん、私がこうあの衣装で撮りたいって言って、うん、今はもうねいろんなドラマとかインスタグラマーの撮影されまくりの場所になってしまったホテルファミって前半
ね、あの時そんなにだったよね、
あの時本当に全然見かけてなかった、ね、いいとこ見つけたと思ってたのに、
ね、掘り出し物だったのにね、ロケ地、
その後すぐドラマとかいろんなね写真集のロケ地になりまくりの、ね、今はもうちょっとあの部屋空いてないから使えないよね、うん、みたいな、
はいはいはいはい、
感じになっちゃってるんですけど、そのホテルポエティックっていうレトロラブホで撮影したやつが最初だったんですけど、うん、その時に撮って出さなかったやつ、
これは撮っとこうって言って、うん、ずっと
今のモードで出すものじゃないよねってなって撮っといて、秘蔵にしてたやつをなんと
最後の最後に、
今まで11ヶ月分今年新規で撮り下ろしてきたんだけど、最後の方だけ2018年の写真で作った、
はい、
ぜひそれも含めてね展示もするし、ジンにして発売するので、よかったら来てください。保健室リスナーの人もいろいろなんか思うところがあるような気がするので、うんうん、単純に写真としてももう飯田さんと5年間ぐらい丸々、
ね、
5年半ぐらい6年ぐらい撮ってもらってきてるので、そのなんだろう、
ね、
時間の厚みとかそこまでの写真展って、もうないと思うから、ね、他でも
何をどう構成したらいいのか正直今分かりません、
どっから始めようねって感じで、ね、
まあ12ヶ月のジンまとめではあるから、ジンのあざは中心にはなるだろうけど、
うんうん、でも単純に ね俳優の連載の時のとかも
出したいし、ね、ありますね、
うん、長谷川さんが編集してくれてたね、
もう A4 とかもめちゃくちゃ貼るしかないのかな、
うん、いいんじゃない、
なんかね、
山ほど吸って貼るとかでもいいと思う、ほんと山ほどとか簡単に言うよね
貼る方の
気持ちが山ほどぜひぜひ12月13から18代官山で開催予定なんで来てくださいって感じで、当初でも読むかね
唐突
ラジオネームおたえちゃん、タイちゃんばっか読んでてごめんね、みんなのも読んでるからね、マコリ、飯田さん、長谷川さん、ごきげんよう。先日は2回目の公開収録お疲れ様でした。オフなマコリ、ナナミのある飯田さん、ナナっぽかったね、確かにゴリゴリの保健室リスナーな花江ちゃん、バンギャナ、長谷川さん、ドレスコードを通して私の知らない4人をなんだかこっそり覗き見したようで、心の中でニヤニヤしちゃいました。皆さんとても似合っていて、自分っぽいの捉え方がそれぞれ違うのも面白かったです。
本当だね、
うん、季節の変わり目というのもあり、最近まで体調がすこぶる悪くドロドロの泥人間でしたが、わかる。公開収録で皆さんにお会いできてめきめき元気になりました。素敵な夜ありがとうございました。マコリン、飯田さんは今期見ているドラマなどありますか？かっこ長谷川さんもあったらぜひ教えてほしいです。私はサイレントというドラマを毎週欠かさず見ています。消えた初恋同様、好きなアイドルの子が出ているのをきっかけに見始めました。今日も今日とて恋愛題材コンテンツ大苦手女なのでいいね目黒くんがこのドラマに出ると知った時、よくある恋愛ドラマだろうし、目黒くんのプロモーションビデオだと思ってとりあえず1話だけ見てみようと見始めたんです。スタンスがいいね、一応見るんだよね
一応ね、見ないで文句言うのよくないからね。
そうそうそう。ところが1話を見終わった後、私は大泣きしていました。高校時代に恋人同士だったつむぎちゃんかっこ川口春奈ちゃんとそうくんかっこ目黒蓮くんけれど、高校卒業後にそうくんから突然の別れ、それから8年後再会したそうくんは若年発症型両側性肝音難聴、
を発症し、音のない世界で生きているというお話です。このドラマに出てくる登場人物一人一人がとても優しくて、その優しさがみんな双方のことを考えながら器用ではないなりに寄り添おうとする優しさだったりと、ラブストーリーというカテゴリーではなく、私には心が温まるヒューマンストーリーのようなドラマとして映っています。2人が会わなくなった8年の間に、つむぎちゃんはそうくんの親友だったみなとくん鈴鹿央士くんと交際しているのですが、このみなとくんがまた素敵な男の子なんです。みなとくんの自分に自信がないところとか自分自身を照らし合わせて見ちゃうし、4話でのみなとくんの皮肉すぎる優しさに涙が止まりませんでした。登場人物みんなとハグしたい気持ちです。音と言葉を大切にしているドラマなんで、ナレーションや劇場に流れる音楽、一つ一つの音の使い方にもこだわりを感じてとても好きです。目黒くん演じるそうくんは聴覚障害のある役のため、ドラマの中ではほとんど手話での演技が多いのですが、言葉を発するセリフが極めて少ない分、細かい表情作りがまたとても良くて、毎週金曜日は前日のサイレントを引きずりながら生きています。マコリンが運営しているツイッターアカウントでもサイレントに触れているツイートを見かけましたが、そうしてた。マコリンと飯田さんによるサイレントトーク聞いてみたいなって思いました。もうすぐ11月ですね。2022年もあっという間で驚きです。寒い日が増えてきましたが、お鍋などほかほかなものを食べてぬくぬく過ごしてください。それではまた投書させていただきます。現実ラブ
そう、私これなんか見てるんですけど、サイレント主人公の子がそうくんって耳聞こえなくなっちゃう男の子に対して、高校時代付き合ってる時に、そうくんじゃない、さくらそうくんってね、さくらくんの声が好きみたいな、電話したいよね、やっぱ声好きだしみたいなことを言ってて、それはすごいいいことなんだけど、それがこうそうくんが耳聞こえなくなってきた時に電話とかもできないかもってなって、悩みながら一回会ってた時に声好きって言ってて、
うーん、
辛いじゃん。
辛いね、悪気ないしね、
うん、悪気ないしっていうシーンを見て、私だったら声を好きって一回言うときに、声が好きだが、それが出なくなっても好きだし、耳が聞こえなくなっても好きだし、声だけではないっていうことを。仮にあなたがカエルになったとしても、カエルの中ですごいいいカエルだと思うから、カエルの中ですごい好きだしっていうのを伝えるのになってツイートしたら、なんか小バズりしてました。
小バズりしちゃったんだ、あの。
なんか700ファボぐらいついて
る。まあまあついてるね。あんなひっそり運営してるアカウントなのに。
ちっちゃいバズりしてて。
みんなサイレントそれだけ見てるってことですね。
全然私のこと知らないだろうなって感じのなんか。
そうだよね。
アカウントにファボされてます。
へぇー。すご。
でもほんとこれ大事だなって思った。
でもなんか無意識で言ってるよね、そういうのってね。何か好きみたいな。
何かを好きっていうことって、
何かを否定してるよね。
そこがなくなったら好きじゃなくなるかもって思われる。うん、てか、私が心配性すぎるのかもしれないんだけど、思われるんじゃないかと思って、他の可能性も全て言っておかないと落ち着かないんだよね。あなたのこういうところがいいと思うけど、これが仮になくなったとしてもいいと思うよ。言いたくなるんだけど。でもまあ、みんな優しくて不器用な分、すごい。辛いなっていうドラマでもあって、すごいドラマなんですけど、音の使い方が良くて、イヤホン、なんだろう、スピッツの曲とか進めて、聞いた時にちゃんとイヤホンの音質になって流れたりとか、
はいはいはい、
そうくんが音が聞こえないっていう演出をするのに、結構慎重に音のありなしを扱ってて、うんうん、一瞬この子にとってこういう孤独な世界があるんじゃないかって見てる側もハッとするような音の使い方してたりとか、うんうん、すっごい丁寧な作りでおすすめですね。
なるほどね、
うん、ね、丁寧にやらないといけない題材、誤解とかを与えない方がいいし、すごく丁寧にやんなきゃいけない題材だなとも思うんだけど、本当になんか制作陣真剣にやってるなっていう感じがして、で、このみなとくんですよ。
重要なの、
みなとくんつらいです。飯田さんマジで見てほしい。
そう、私まだ見てない。
みなとくん優しいんですよ。みなとくん仕事終わりとか、なんか疲れてそうな時とか絶対こう迎えに来てくれるし、辛そうな顔してたら、
うん、
パンダ落ちるって検索して、その動画見て待ってて。 って言うんですよ。
へえ。
でこう主人公がパンダ落ちる動画見て和んでる間に迎えに来てくれる。
へえ。私迎えに来てくれる男と付き合ったことねえな。
しんど。そうね。
すごいね。
うん。迎えに来てくれるんです、湊斗くん。来てくれるし、こう、紬ちゃんと蒼くんが高校ぶりに再会して、蒼くんは耳が聞こえなくなる病気って分かったから、悲しませないために自分が距離を置いてたから、嫌いになって別れたわけじゃなかったのね。でも二人がこう、会うようになっちゃって、嫉妬してるのかなと思ったら、なんか嫉妬よりももっと思いやりとか、うん、友情とか愛情の方が大きい人だったりとか、うん、もう湊くんすげえいい人なんですよね。でも絶対辛くなるよ。湊くんが幸せにならない世界はダメだ。
幸せになってほしいけどね。
わかんないっす、湊くん、ね。いい人すぎるから。
どんな展開になるかね。
そうなんですよ。
いやー。なんか前回もさ、飯田さん当て馬に共感してんじゃないみたいな感じで言ってたじゃん、
うん、
なんかで当て馬って物語の頃だとあんまハッピーにならないじゃん、
なら ないね、
なんか身を引いてさ、なんかこの人の幸せはどこにみたいな、なんか自分の幸せをまず置いてからなんか応援しちゃうから、
そうなんだよね、なん
かその人の幸せは置いてかれちゃう物語がほとんどじゃん、
肩抱えて言いたいよ、湊君にお前が幸せになれ
まずお前がって
お前自身の幸せを抜きにして成り立つ幸せなんかそんなものはいらねえ
今私自分が自分にまあまあ幸せにならなきゃいけないと思ってるのそれなんだよね。
ああそうだね。
なんか自分みたいな生き方してきちゃった人がちゃんと幸せになったらなんか希望あるじゃん。
はい、それを今後のこれから世界に生まれゆく当て馬にもその背中を見せてやってください
当て馬なの私もう決定しちゃったけど、
わかる、なんか自分は当て馬やめようやめよう、当て馬じゃないよ飯田さんは、わかんないけど、
わかんないけど、
わかんないけど、
でわかんないけど、あのなんだろう、自分の感情より周りのあの方を優先しちゃうのはめちゃくちゃ今まであったから、
うん、当て馬チャートやったら、まあまあ、あなたは当て馬です、あなたの当て馬度は90%
とかは多分めちゃくちゃハマると思うけど、
当て馬チャート、私当て馬チャート多分全然当て馬じゃないよ、
当てはまんないだろうね、
うん、やだね、
メインパートだと思うけど、ね、主人公チャートだと思うけど、ね、
やだなって思った、私このドラマ見てて当て馬に全然共感できない。やだな。人を犠牲にして幸せになるようなタイプで。本当にやだ。
何を振り返ってるんだろうか。
本当にやだわって思いました、と。そうね。でもなんか自分の幸せを度外視しないの大事だよね。本当に。
大事だね。
自分の幸せをさ、他人の幸せと比べて価値がないと思っちゃうのって、
うんうん、
自分に対する差別というか。
そうそうそう。
なんか、健康じゃないよね。
健康じゃないね。
一見、他者の幸せを祈ってる優しい人に見えるけど、でも自分自身にも優しくできないと、なんか、神視点で言ったらさ、自分には冷たくしちゃってるわけじゃん、その人たち。
そうだね。自分に対しては、なんか、そうだよね。
ね。それって特別扱いしてるっていう面もあるし、うん、なんかみんなの幸せを同じように考えた方が本当はいいよね。
うん。
うん。だから俺も幸せになるし、お前も幸せになれって思えるのが一番いいじゃないですか。
そうですね。
うん。いやーね。
いやー、あとなんか、当てうまい。キャラまあ自分が当て馬の思考を持ってる面で、あの最近その自分の恋愛、やっぱこの保健室のイベントでもめっちゃ話したし、うん、スキピの話とか聞いてて、なんかずっと考えてるじゃないですか、恋愛のこととか、
はい、
のなんか恋愛に対してのモヤモヤみたいなの、なんか今日をなんか今文芸がめっちゃ魔女特集してて、
あ、してますね、今月号、ね、
あのそれちょっと撮ってもらっていいですか、なんかこれの中にまあまあその魔女っぽい関連の短編小説とかも入ってて、それでなんかめっちゃ面白かったのが、うん、沼ガールラブストーリーっていう、
はい、
あの物語があって、
すごいタイトルだね、
なんか沼から発掘されたなんかすごく状態のいい女の子の あのミイラに恋しちゃう男の子の話なんだけど、うんうん、なんかこれ結構構成めちゃくちゃわかりやすくて、単純になんか初恋って相手に理想を押し付けて、
うん、
その具体が見えてきたらなんか思ってたんと違うってなって壊れやすいじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
恋はほぼ勘違いと言われるゆえんはそれですね。
結構それをなんかファンタジーを織り交ぜてなんか描いててすごい面白かったんですけど、
うん、
なんかその中にそのこの恋が正しいのか間違ってるのかみたいな、
うん、
なんかそのすごいこの男の子がそのミイラの女の子に出会って、
うん、
馬ガールに出会ってすごい自分の中に愛が溢れて、
うん、
なんかすごい幸せそうになるんですよ、
うん、
ただ周りからするとやばいこと起きてるし、
うん、
こう学校とかにも連れてっちゃうのね。
なんかやば
でなんか謎の受け入れられ方してて、
うん、
なんか誰もそこになんか突っ込めないみたいな状態になっててだからなんか親でさえ間違ってることめちゃくちゃ分かってるけど、伝わりようがないから言えないみたいな、うん、なんか恋愛周りで見てるとそういうことよくあるじゃないですか。
はいはいはい。どう伝えていいか分かんない。なんか、うん、どう考えてもその人やめた方がいいと思うけど、なんて言ったらいいか分からない。
そ
うそうそう。
それは間違いなのではって思うことも、私もなんかめちゃくちゃあるから、なんか、すごいその葛藤の部分の、なんかいいワンフレーズだなと思ったのが、
うん、
なんか、あの人々はどっちか決めようとして時間を無駄にしすぎているっていうワードがあって、
はい、
彼女といるのは正しさと間違いの両方だったっていう一文があって、
はい、その通りだと思う。
恋ってそうだよなって思って。
そうだね。
正しいも間違いも両方あるよなみたいな。
両方あるね。
なんか間違なんか当て馬思考でいくと、なんかその自分の心を捨てることが正しいと思って捨てちゃうのよ。
はいはいはいはい、はい。
正しさを選んじゃう。
当て馬思考法って本出した方がいい。
すごい私は
参考にするなって帯に書いてある。
あいい
参考にするなって帯、幸せになれって書いてある。
うれそう。この真逆をやった方がいいっていう、ね、そうそうそうそう、思考をね、書き出してね。でもすごい、その一文読んだ時に、あ、正しくいなきゃにとらわれすぎてたかもなって思って。
はいはいはい、はい。
正しく言おうと思うと恋なんてできないから、
うん、
できないわって思っててずっと。
そうだね。
あ、そういうことか、みたいな、めっちゃ腑に落ちて。まあ、全然これは本当初恋が崩落していく様もすごくいいんですけど、
うんうん、
興味あったら文芸。あとなんか短編集が出るっぽいので、なんか調べてみてほしいんですけど。
OK。
すごい。それを考えた時に当て馬は正しく言おうとしちゃうんですよ。
そうだね。なんか人としての正しさみたいなのが、何に例えたらいいか分かんないけど、なんかとにかくこうパレードみたいなもんかもしれない。恋分かんないけど、パレード始まっちゃってわーってパレードで抜けるみたいなことをしないと多分、
うん、
駆け抜けられないと思うから、なんかそこに対して、あ、道に迷惑かけてんな、あ、その花壇大丈夫かなってやってると
できないよね。
そのパレード内では勝てない。
そうだよね、
うん、勝つことよりも大事なこともあるけど、
そうそうそう、勝たなくてもいいんだけど、うん、
まあ正しいとか正しくないじゃないし、なんだろう、正しいか正しくないってある程度選べる環境じゃないとなせないと思うんだけど、うん、恋が始まるか始まらないかって別に選べないと思ってて、
うん、
別に選べないし、まあその上でそれを継続するか押し殺すかは選べるかもしれないけど、う
ん、でも押し殺した時に多分当て馬は正しいを選ぶがゆえに押し殺すんだよ、
うん、
自分の気持ちを。
なんか恋で全てを破壊しろとは思わないけど、うん、
それは逆に言うと間違いだけに突っ走ってる方じゃん。
うん、でも人生って一回やしっていう思考もある。
そうだから、
人生って一回やし、明日死ぬかもしれんし、
そうそうそう
っていう思考も両方持っといて、で何を選ぶかが分かればいいんじゃないかなと思います。
うん、なんかある程度分かってたら、あえて間違う可能性があっても突っ込んでもいいのではみたいな、うん、
意外とね、周りの人とか、何とでもなると思う。わかんないけど、その。
周りの人とか何とでもなると思う
ってすごい。飯田さん、周りの人がさ、なんか恋とかしてさ、なんか明らかになんか性格急に変わっちゃった人とかさ、うん、なんか、この子大丈夫かなみたいなとかもあるじゃん。うん、でも、まあ、 大変だなとは思うけど、それでその子嫌いになったり別にしない
じゃん。しないね。なんかしかもそれが今だけとも分かってるから、
うん、
なんかその嵐はいつ過ぎるんでしょうかみたいなのを見守ってる
ってことは逆もしかりなんだよ多分、うん、飯田さんが多少我を失って、うん、なんかちょっと周り迷惑かけたり、うん、なんか飯田さん最近ずっとため息ついてるけど大丈夫かみたいになってもなんだろう、みんな受け入れてもらってた分周りも受け入れるから、自分だけは迷惑かけちゃいけないみたいなことは意外とないと思うっていう。
確かに
別になんか恋をしろって言いたいわけではないんだけど、しなくていいんだけど別に大変だから
そう別に恋しなきゃとは思わないんだけど、うん、なんかそのさっきのそうあて馬の話してて、あなんかそういう思考だったのかもなみたいな。
そうだね、
正しく
正しいも正しくないもない世界で正しいを選ぼうとしちゃってるって。
恋じゃなくても人と関わる上で正しくいなきゃに結構保健室リスナーさんとかも私含めて、
うん、
その意識ある人強い気がしてて、
うんうんうん、落語風。
でもそれってやっぱりなんか全然すごいいいことだと思ってるし、なるべく自分もそうありたいと思ってるけど、なんかそれが自分に対してのすごい自罰的な意識生まれてるかもなみたいな、なんかちょっとでも誰かを傷つける可能性あったら自分が正しくなかったっていうなんか、
はいはい
はい、思考回路になりがちかもって思って、なんか正しい瞬間もあるし間違う瞬間もあるし、結局そういうなんかああだこうだして生きるしかないんだろうなみたいなのを、
そうね、正しく言おうと心がけたって正しくなんかいられないからね。そうそうそう、人は完全に正しいなんかできないんだから
なんかその方が気が楽かもって思った、うん、なんか
むしろなんか正しい選択をしたと思い続けてる方がちょっと危険というか、
それ
自分は正しい選択しかしてませんって思うのって怖いことじゃん。
なんかそれされた時結構苦しいしね、正論パンチみたいなもの
を
さ、
うん、私は全部間違ってません、
バーンって来られる
じゃん、なんであなたは私を傷つけるんですかみたいになった方がきついというか、まあみんなあらあるよねの方が多分いい、
そういう季節ねみたいなのあるじゃん、うん、なんかそういうモードねみたいな感じの、
そう完璧は難しいからですね。まあでもちょっと湊くんには幸せになってほしいな。
そうだね、ちょっと今後の展開が楽しみですけど、う
ん、見てほしい。もう湊くんめっちゃ優しいから、
一旦見ますね。
やばいよ、
朝風呂でもしながら見ます、
ね、うわーってなるやめてくれ、もっとクソでやってくれ。
でも確かにさ、正しすぎる人が横にいる時もちょっと息苦しくなる時あるよね。多分自分のこのクズさ許されないなみたいな。
あーそうだね、多分飯田さんはそう思ってないけど、飯田さんって絶対遅刻しないじゃん普段。
そうそう、
だから私飯田さんとの待ち合わせで遅刻するだけもう死ねって思われてるだろうなと思いながら全力で走ってるんだけど、飯田さんはそう思わないの知ってるし、飯田さんの周りにも遅刻する人いっぱいいるだろうなっていうのも
遅刻する人ばっかり
わかるんだけどでもやっぱなんかその人自身がやらないことって、
うん、
申し訳なくなりません。
うん、
だから、わぁ、死のうって思いながら走ってます。
たまに遅刻した方がいいんだ。
そうだね。私、友達が遅刻するのほんと好きで。本当に。2時間ぐらい待たされるとワクワクしちゃう。この2時間分で次回の私の遅刻が2時間分許されるって思いながら。
なるほどね、
うん。
そう思うと、すごいそういう貯金はあるかもしれない。自分が遅刻しても許される貯金は。
ある？
うん。
そうだね。
うん、ちみち
みんな待ってもらって、みんなのこと待ってるから、
そう、
その分もうまとめて5時間ぐらいでも大丈夫だと思う。
終わるじゃん1日、その日の予定終わる。
自分に落ち度があると人は優しくなるから。
だからその辺時間がタイトな用事作るの結構自分は平気だけどヒヤヒヤする映画とか。
うん、
ここに完全に間に合っとかないとみたいな、
まあ、そうだよね、映画遅れるのは申し訳ないもんね。でも映画間に合わないな、いつも私
間に合わないんだ。
間に合わないですよ、分かってんのに予告なしとかだと本当に終わります。なんだろう、
予告なしね、ちっちゃいミニシアターだとね割とあるから、あ、まあまあってね、シネコンだったら10分15分猶予あんのにみたいな、
ね、そうなんだよね。なんか自分がファーストカット見てもらえなかったら辛いなっていう気持ちがあるのにもかかわらず、
遅刻するから本当に死にたいと思うから。
どうしたらいいんだろうね。めっちゃ難しいよね。いや無理無理。
私が遅刻しないのは無理なので。
もう一回見るしかないよね。
うん、もう一回見るしかないと思う。遅刻しないのは本当に無理。これもう怠惰とかじゃなくてもう無理。脳の作り的に無理。
そうなんですよね。
ですよ。いやじゃあちょっと飯田さんに当て馬思考法の本を出してもらいたい出版社の方は連絡ください。
参考にするな。
参考にするな。お前は幸せになるって書いてある。
帯だけ決まってる。当て馬思考法と、なんか、やばい人コレクションの本は出せると
。ポケモン図鑑？
うん。やば図鑑は。
やばいおじさん。
やばいおじさんエピソード本は出せると思う。それをどうくぐり抜けたかみたいな。
はいはいはい。ポケモン図鑑にしよう。集まるからね、生きてると。
奏者あたり出してくれそうですよね。出してくれないかな。で、なんか長谷川さんに聞き書きしてもらって。
いいね。
いいですね。
自分で書くのちょっと無理なんですよね。喋るのはできるんだけど。書くのはね。
ドラマってなんか強くおすすめされないと見ないよね。
うん。
最近見たやつある？
ない。ドラマだよね。
うん。
ドラマはないね。
ドラマないね。
映画もそんなに見たいなっていうのを、ああ、いつ行けるんだろうなってなって。
いや、私もそうよ、本当に。まあ、これこういうのこう歩きながら見れるからね。
はいはいはい。TVerとかだったら。
さっき私が TVerって言って、
長谷川さんがツボ
だったらしいです。発音が。
TVerってすごい
ツボ。TVerならテレビ見せてくれるおばあちゃん。TVer
いいキャラ
だ
な。
かわいい TVer。
気をつけていただいて。
はい。
インターステラー再上映しますよ。
あ、そうだよね、なんか。あとね、あれなのよ。あれ川崎チネチッタで爆音上映でなんかいろいろいいのやりそうで。
あ、あと戸田さんあれじゃないですか。あの映画音楽の
人。ああ、はい、そうそう、最近発表されたんですけど、ワールズエンドガールフレンドさんっていうね、あの、主にインストゥルメンタルですごいかっこいい音楽をずっと作ってる方で、是枝監督の空気人形のサントラやったりとかもね、うんうん、してるアーティストさんなんですけど、の、まだ発売日未定の、6枚目のアルバムに詩で参加させてもらいました。一編長い長い詩を書いたら、それをアルバム全体に散ればめるみたいに使ってくださって、すごい全編私の言葉と一緒に音楽がずっと144分あるアルバムで結構。
アルバムって144分できるの？
わかんない。
ね。確か70、なんか1枚にできる分数決まってましたよね。じゃあ分かれ、
どうやるの？2枚組かな。
2枚組かも。なんか
144分。まあまだ発売形態決まってないですけど、それの爆音暗闇強制視聴会みたいなタイトル。
すごいね。
暗闇の中で映画館で144分聞かせるっていう会を11月に東京と大阪でやるみたいなんで、それが初披露になりそうなので、よかったらぜひ。
いいですね、その暗闇に行けるの。
そう、本当にめちゃくちゃ壮大で。
じゃあもうなんか映してるとかなく全く。
なんか暗闇っぽいですね。
すごい。
暗闇で音だけに耳を澄まして。
へぇ。
もうアルバム自体ものすごくいいので、よかったらぜひ。そんなところですかね。その他お知らせなどなどは、まあ、コリン .com とかもぜひ見てください。飯田さんのね、会社のパラのホームページ見ると最近の飯田さんの仕事がわかると思うので、そちらもぜひ。
そうですね。11月めっちゃ展示いろんなものするんで。
そうですね。展示いっぱいあるみたいです。
見てほしいですね。土日に2個被るみたいなこと起きてるんで、なんか。
やりすぎじゃね。
だいたい渋谷近辺のギャラリーでやってるんで。
うん。
ザブとか。どこかしらでまとめた告知できるように頑張るんですけど、パラのツイッターとか見てくれてたら確実です。
だそうです。
はい。
って感じでまたね、来週も頑張りましょうや。
ましょうや。
なんかあんま言わない感じの。
当初は、Google フォーム、DM、マシュマロなどなど何でも大丈夫です。ツイッターの固定ツイートに投書の仕方をまとめています。24時間365日募集中です。投書が採用された方にはサイン入りの保健室ステッカーをプレゼントしてます。ハッシュタグもございます。ハッシュタグみー保健室。みーが英語で保健室が漢字です。Spotify のフォローボタンもぜひ押してください。LINE スタンプも好評発売中です。
です。はい。
じゃあ、またね。
バイバイ。
バイバイ。